今年の8月に日本民話の神学っていう本が出版されました。著者は関西学院大学の法学部の教授で栗林哲夫先生なんですが、これまでにもいろいろの本を出しておられます。景観の神学、茨の冠の神学とかですね、新しい視点を持った日本民話の神学っていうのを読んでみますと、とっても面白いんです。この先生は関西学院に移る前は四国学院、さぬき、香川県の高松におられて、そこでさぬきの民話をずっと研究したんですね。民話を学ぶことを通して、そこで伝えようとしているメッセージと聖書が伝えようとしているメッセージがちゃんと合ってるっていうことを見つけて、それでいろんな讃岐に伝わる民話を使いながら聖書とこうつなげていった話がとっても面白いんです。しかもこれまでのような伝統的な聖書の解釈の仕方や読み方ではとてもこの合わない話ですね。そういう意味で私たちの信仰をまた揺り戻してくれるっていうんですか、そういう刺激を与えてくださるっていう本なんですが、さぬきの民話の一つにですね、お遍路の女の人があるんです。ちょっと長いんですが面白い話なもんですが、面白いって言いますか、ある意味でちょっと残酷なんですが、これが市原悦子だったらもっとこうムードのある読み方をするんですが、なかなかそうはいかないですね。とんとん昔、お杉とお玉という名の姉妹の者がおりました。二人の家は宿屋で、母と三人で暮らしていました。お杉の実母は早く死んで、今の母は後添えでした。一方お玉はこの母の子でしたが、お玉が生まれてから3年目に父親は亡くなってしまいました。大きい宿屋のことですから、男衆も女衆もたくさん使っています。お杉は気立ての良い優しい子でよく働きましたが、お母さんの気に入りません。お母さんはお玉だけを可愛がっていました。ある時この宿屋に殿様がお泊まりになりました。お母さんはお杉には木綿の着物、お玉にはお蚕ぐるみ、つまり絹物ですね、の着物を着せて殿様にお目見えさせました。殿様は一目見るなりお杉を気に入られ、まだ嫁様を取っていなかったので、お杉は殿様の嫁様になることに決まりました。お杉は3日2晩殿様に仕えました。殿様は江戸に行くから、今は嫁様に迎えて帰るわけにはいかない、江戸に着けばきっと手紙を出すからと言って旅立ちました。やがてそれから3ヶ月の月日が経ちました。殿様が来たのは夏頃でしたが、代わりに寒い秋の風がビュービューと吹くようになりました。お母さんはお杉が身をもっていることを知りました。お母さんはお杉に草に殺してしまおうと考えました。そこで下男に言いつけて、お杉の両の手を刀で切り落とさせました。そしてお杉は追い出されてしまいました。それから2、3日して殿様から手紙が届きましたが、お杉は知る由もありません。手を切られてからお杉は妙もの体で四国巡礼の物乞いとなって、札所をめぐって歩いていました。そのうちに幸いにも安産で子供が生まれました。しかし両手がないので乳を飲ませることもできず不自由をしていました。やがて日が経ち、 殿様は江戸からの帰りにまたその宿屋に立ち寄られましたが、お杉の姿がありません。殿様はお母さんに向かって、お杉はどうしたりゃ、これ讃岐弁で、まあ、もうアクセントが悪いんですけどね、まあどうしたってこう尋ねられました。お母さんは、お杉は悪いことをしたけん捨ててしもた、どうぞ代わりにお玉をもろてくだされと頼みました。しかし殿様は、お杉は悪いことなどする女ではないぞと言って、お母さんを疑い始めました。そこでお母さんは、お杉を殺してしまおうと思い、下男をやってお杉の行方を探させました。お杉が山道を歩いていると、後ろから声をかける者がありました。この私に何の用なら、と問うと、果たして、裏はお前のお母に頼まれて殺しに来たものじゃ、という返事。お杉は、私は殺されてもええが、この子だけは助けてくだされや、と頼みました。でもそれも虚しく、子供は谷底に蹴落とされてしまいました。その瞬間にお杉は、身もよもあらぬ思いで、ああこの手があればなと思わず叫びました。すると、そこに弘法大師様が現れて、にわかにお杉に両の手をつけてくださいました。お杉は、やれありがたいことだと手を合わせて拝みました。子供を谷底に探すと、途中の松の木にかかって無事でおりました。同じ頃、宿屋ではお母さんの両の手が突然に消えて大騒ぎになっていました。殿様はそれを怪しんで厳しく問いただすと、果たして母親は全てを白状しました。殿様は家来をやって方々にお杉を探させ見つけ出しました。それからお杉は殿様の奥方様となり、子供はその後大層な出世をしました。一方、両方の手を失ったお母さんは、ところを払われて巡礼になり、お玉は病気で死んでしまいましたとさ、ってそういう話です。ちょっと長い、しかしむごい話ですね。でもこの話は、民話とかおとぎ話というのはですね、その筋立てや登場人物に人の心を反映しているものだというんです。だから、例えば、まあ、よくそのママ母がいじめる話っていうのがあるんですが、実母がいじめる話っていうのもあるんですね。だけど、ママ母の方がもっとこう筋立てにいいわけです。そしてそのママ母っていうのは、なんて言いますか、そのママ母の存在が象徴しているものは、なんて言いますか、母性の否定面っていうんですか、なんか醜い部分っていうものを表しているとかですね。そしてこのお杉は一生懸命ないい子なんだけれども、それがいろんな運命にもてあそばれて、そして大変な目になっていくっていう、しかしその中でちょっとしたことでまた新しい転機があるっていうこと。しかもこの民話というのは民衆の間に広がっている話ですから、時々残酷な表現してるんですけれども、民衆に大事な大事な教えを伝えてるんですね。多分栗林先生はそこに関心を持って民話を研究し始めたんだろうと思うんですが、そうするとね、ここには深い知恵が秘められてるっていうわけです。普通の私たちの表現では、手を切るっていうのは関係を切るっていうことです。だから、その自分の所属しているところから追い出される、これは大変なことですね。特に封建時代に自分の寄る辺がないっていうのは、ある意味で死を意味したんですね。四国ではお遍路さんが今も盛んです。私も高知にいましたから、私の住んでたうちのすぐ近くにその札所がありました。ですからよく思い起こすんですけども、そのお遍路さんというのは、もともとはそういう形で追い出された人、あるいは追い出されざるを得なくなった人、いてもらったら困るっていうような人が完全に追い出されて 白い着物を着て笠をかぶる、そして杖を作って、それは美術を持ってですね、死に装束なんだそうです。それで事実そういうお遍路の途中で誰も見る人がなくて死んでしまうてる人がよくあったっていうのを、私も時々引用する三等歌っていうね、人がこう淡々と歌っているなんていうのがあるんですけれども、そのお遍路にお杉がなったっていうことは、よるべのないものとなったということですね。そこで今日の聖書とこう関わってくるんですが、4節、6章の4節、私はまた彼らと契約を立て、彼らが起立していた起立地であるカナンの土地を与えると約束した。起立の民っていうのはあくまでも旅だから仮住まいさせてもらって、聖書の時代には起立の民っていうのはそこに住んでいる人の世話や情けによって生きるっていうのが起立の民なんですね。だから本来よるべがない、よるべがないままとうとう奴隷になってしまったエジプトへ行ってですね、そして自由も奪われてしまったという、そのどん底の中でこの6章の6節、それゆえイスラエルの人々に言いなさい、私は主である、私はエジプトの重労働のもとからあなたたちを導き出し、奴隷の身分から救い出す、腕を伸ばし大いなる審判によってあなたたちをあがなう。ここの表現、導き出しというふうに訳されている言葉が、一時映画で有名になったエクソドス、つまり脱出とか解放っていう意味です。だからあなたたちを奴隷の労働のもとから解放するっていうね、それが導き出しっていう意味です。そして大いなる審判によってあなたたちをあがなうという、このあがなうっていう言葉は私たち普段あまり使わないからピンときにくい言葉なんですが、その当時の裁判用語だったようですね。昔の貧しくなってですね、結局自分の持っていた土地を売らないでは折れなくなってしまった、さらには奴隷になるしかなくて、そして人に使われちゃうという、そういうものを同じ大家族の一員がちゃんとお金を払って買い戻す、このあがなうっていうのは買い戻すという意味があるので、私たち年配のものに分かりやすい言葉で言うと受け出すっていう、それで自由にする、それがあがなうということなんですね。つまりそれは天下晴れて一人前に戻れるということです。誰かの世話になってるというんじゃなくて、そういう意味ではあがなわれたものっていうのは自立するっていうことですね。自分で立つ、いつまでも誰かに寄っかかってるんじゃなくて自分の足で立つということを神が約束しているということなんですが、モーセがこの言葉を聞くのにはプロセスがあります。5章の終わり、5章のとこ少し前の続きを見ると、モーセが神様からの命令いただいて、そしてエジプトで奴隷状態になっているイスラエルを救い出すんだっていうね、それでファラオとの交渉、エジプトの王との交渉をするんですが、なかなかうまくいかない。そして5章の22節を見てみますと逆効果になった。我が主よ、あなたはなぜこの民に災いを下されるのですか。私を使わされたのは一体なぜですか。私があなたの皆によって語るためファラオのもとに行ってから、彼はますますこの民を苦しめています。それなのにあなたはご自分の民を全く救い出そうとされません。これモーセが開き直って神様に文句言うんです。行けって言うからやったんだけど、もっとひどくなりましたよ、どうしてくれるんですかっていうことですね。それに対して 今やあなたは私がファラオにすることを見るであろう。私の強い手によってファラオはついに彼らを去らせる。私の強い手によってついに彼らを国から追い出すようになる。そこでこう間が空いてますね。私の強い新教大学ではですね、そして区切られてるんです。なんか話は続きを見えるんですけれども、本当はこう注意深い方は6章の1節の神の呼び方が主はってなってます。それから2節は神はってなってます。これは元々の資料が違うんですね。そこでまた調子が変わるんです。それでそこでここへこう空白が入ってまた違う段階。でもこれをだから出エジプト記を編集した人はそういう違う資料をこう組み合わせていったものというふうに考えられてるんですが、そこでこのモーセは神の力強い言葉に出会うというのですね。先ほどのおすぎの物語民話で言いますと、おすぎはママ母に苦しめられて、そしてついに両手を切られて追い出されてしまう。そしてお遍路さんになってしまう。だけどそれまではどっちかっていうと運命を呪い、母を呪いっていうね、そういう歩みだったと思うんです。どうして私はこんなにせっかくお殿様に見初められたのにっていうね、お遍路をしてる中でいろんな出来事、お遍路は基本的には物乞いをして歩くんです。でこれは今でも四国に残ってるんですね。お遍路のおもてなしをするっていうのは、最近は車でもある人、車もてなしっていうのもあるんだそうです。一定の区間車でお送りしますよっていう、そういう、だからそういうそういうもてなしをするっていうことは、香川県は弘法大師の出身地なんです。お大師さん、お大師さんっていうね。だから弘法大師信仰が非常に強い、空海ですね。ちょっとこういうところは聖書の話に似てんです。お遍路の一人になって弘法大師が回っているかもしれない。だからお遍路さんをもてなすということはお大師様をもてなすことなんだ。どっかで聞いたような話につながりませんか。マタイによる福音書の25章のね、これらの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのであるっていうね。ですからそういう信仰があってこうみんなをもてなすんです。ですからそういうもてなしによってかろうじてこのお杉は生き延びてこうお札所を回っていく。だけれどもついにまた狙われて殺されそうになった。ところが逃げていく途中のお遍路をしている途中のお杉にも全く絶望ばかりかというと希望の種があった。それが子供だったんですね。子供が生まれた。でも両手がないから随分苦労してる。しかしいよいよ殺されそうになった時にお杉がとっさに出した言葉が、私は殺されてもええがこの子だけは助けてくだされやっていうふうに言う。そこで自分が心を向ける対象ができた。それまで自分のことだけだったのが他者に目を向ける、もっと前するね。そこで私は殺されて前がこれだけは助けてくれっていう、そういう誰かに仕えようとする、そういう志が起こってきてる。そこに一つのお杉の変化があるっていうわけです。最後にですね、子供が突き落とされた時にはうめくように、ああこの手があればってこう泣き叫ぶわけでしょ。そうするとそこに弘法大師さんが現れてちょっと手が入ったっていうね。ここがだからそこに救いが出てくる。そしたら同時に意地悪をしたそのママ母の手がプッとなくなったっていうね。みんなやっぱり民衆向きの話です。善悪がはっきりしてるんですね。でしかしまあちょっと飛びますけれども、その意地悪をしたママ母も最後に拝 遍路に出た、まあ、何不自由なく暮らしてたお玉は病気で死んだっていうふうになってるんですが、そのお遍路に出たっていうところで終わってるっていうのに、この民話にまだ希望がある。お遍路に出てまたいろんな出会いをして、そこで再出発ができるっていうね。ママ母はそこで地獄に行ったとさじゃなくてね、お遍路に行きましたとさっていうところで終わってるところにね、この物語の優しさがあるっていうんですね。モーセも一生懸命やってみたけれども、結果悪くなるばっかりだっていう時に、ついにたまりかねて神様に文句を出す。あなたはどうしてですかっていうふうに言わざるを得なかった。これが聖書で示している私たち人間と神様とのあり方なんです。私たちは神様に文句言うっていうのはいけないように思ってるけども、そうじゃないんです。捉えられて、そして御用してるんだから、それがそのようにならない時にはどうしてですかって聞いていいんですね。モーセはその食らいついた。どうしてですか。そしたらまだ、つまり時が来てないっていうことですね。でも必ず強い手を持ってあなたたちを救い出すというふうに神様はおっしゃったと。今日のところはさらに、あなたたちを導き出し奴隷の身分から救い出す、腕を伸ばしっていうのは、ここは腕を伸ばしってこう神様が何かするっていうよりも、伸ばした腕を持ってっていう方がなんかもっと忠実な役だそうですね。そして大いなる審判によってあなたたちをあがなう、つまり自由にするぞということなんですね。私たちがいろいろなことがうまくいかないっていう時に、自分で無気力になってしまいます。どうしてもね、もう何やったってダメだっていう気になる。だけどその時に、まず一つは私たちに課せられている義務って言いますか、他者とのつながりの中で神様が私たちをお召しになってお持ちになろうとしている、そのことに私たちは無気力になったらもういいっていうふうに目を向けなくなるんですね。そうじゃなくて、モーセは我が民をどうかしようっていう、それで神様にそうしろって言われたから、つまり彼が文句を言うっていうのは自分のことだけじゃなくて、その他者との問題において、もちろんエゴイスティックなものもありますよ、悪く言われるからね。だから私の立場ないじゃないですか、でもいいんです。それで神様に問い返したっていうところから、また新しい神の言葉を聞く。私たちにも同じなんですね。置かれている状況の中で巻き込まれてしまったらそれでおしまいなんだけれども、ここで2つのプロセスが考えられる。おすぎが生まれた子供に目を向けて、私は映画この子だけは助けてくださりやってこう言った、その他者に対する思い、他者に目が向く。もう一つは真実のうめきです。この子俺に手があるやっていうふうに叫ぶ本音での祈りです。どうしてですかっていうふうに神に食らいついていくっていうね、そのことが今置かれている状態から脱出する、その解放されていくための大事なプロセスだということが示されているというふうに思うのですね。本当はこの民話に基づくもっといろんな話があるのですけれども、民話っていうのはそういう意味でどうしても弱いもの、民衆の立場に立ちながらそこで深い知恵を示している。若干は私は黙示録的な部分もあるなと思うんです。そういう話を使いながら励ますね、お上に逆らえない状態の中でね、でお上を立ててるみたいでいながらしたたかな知恵を教えてる。 ていうね、それも素晴らしいというふうに思うんです。で、そういうものの読み取り方も伝統的なね、イエス・キリストにおいてのみ救いがあって他のものは全てが間違っていてっていう、そういうふうになると民はそういうものは話にならん、それ仏教が関わってそれもおかしいよっていうなるときに、本当に人々の心に触れるっていうことができなくなるんじゃない。神は全ての人を救いになって愛しておられるっていうときに、キリスト教だけが独自なんだっていう思い上がりを捨てなきゃならない。民話から学ぶこともとっても多いっていうことなんですね。そして私たちが召されているのは単にキリスト教を拡大するっていうんじゃなくて、この地域の平和を作り出すって言いますか、そういうために召されている、あるいは祝福を取り付くために召されているんであって、そこで自分の殻に閉じこもっていて独りよがりしてるんじゃないっていうことも示されるような気がするんです。私たちはこれからまた街道を建てていこうということを考えているんですけれども、これからこの魂において長山教会がどういう方向でね、どうやったらみんなを集めることができるだろうかっていう、そのことに頭を使うのもいいかもしれないんですが、もっと大事なことはいかにこの地域の人々の課題を共有しようとしているか、そこで共に立とうとしているかっていう、そのことが問われているんじゃないかと。私は土地のことがなかなか決まらないっていうのは、そういう神様からの問いかけが今あるような気がして仕方がないんです。お前たちただ街道街道って浮かれてるけども、本当にこれからどういう教会にしようと思ってるのだっていうことが問われてる。そういう意味で私たちもまたみんなでね、本当にこれからの教会っていうのはいかにあるのかっていうことを共通の課題にして深めていけたらというふうに思います。お願いしましょう。天のお父様、あなたは時にあなたの民イスラエルをエジプトの奴隷状態から導き出されました。そのことのためにモーセが用いられ立てられました。私たちはそのモーセの信仰から多くのことを教えられています。今も私たちは直接の大きな束縛というものはありませんけれども、大なり小なりにいろいろなことに捉えられ、自分が力を失いかけそうになることがございます。でもただ自分が一人で生きているのではなくて、他の人々と共に生きる、自分のことに目を向けているのではなくて他の人に目を向けて、そしてあなたに呼ばれるときに新たな解放の道が備えられていることを今日も学びました。どうぞ忙しさのあまりについ自分のことのみにかまけがちですけれども、この週も目を上げて私たちに触れる人々に隣人となっていく、その心が失われないようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。